さあ始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新之助新と
朱里之助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。10月の28日水曜日でございます。
はい、間違いないです。
はい、それも合ってるよ。それは28日はそれは
そらやの
両健さんがね、リスナーの両健さんが、ガラス張りの、ね、ブースの外の方にいてくれてまして、はい、でリクエストのオリジンチャンプルの時から、あちらのベンチの方に座って
座ってまし
たよ。見てくれてて、僕こっちに来る時にお久しぶりですみたいな話してたら、今日は散歩中ですかって言ったら、いや見学しに来たけど、ちょっと密になるとやばいんでって。
あ、なるほど。
すごい意識高いなと思って、
はいはいはい、
ガラス張り越しにまた5メーター離れてマスクをしてるという野外で完璧ですよ。もう
そうですね、
はい、ありがとうございます。お久しぶりです。
でも帰りそうだな。帰りそう
です。そうそう、始まるまではいとくよって言って、はい、あ、出して帰った。
いい自転車ですね。
なんかリスナーさんがこうやって来てくれるっていうこともね、やっぱりこの時代になってなくなりましたからね。
なるほど。ちょっと寂しいもんですね。
でもライブはやりましたけどね、先週は。
そうですね。
もう半年以上ぶりに密になってちゃんと
密にならずに
大密ですね。大密祭り
を。大密祭り。いや逆よ。
どっかで誰かがやらないとってやつですね。
いや何、夏祭りみたいに言わんけ。何密祭りって。
ね、どうでした？
いや、あのね、まあ、お客さんが、
はい、
大体いつもの、半数以下ぐらいの、人数で、
なるほど、
でまた両扉をね、常時開放しまして、
はい、あ、会場のね、扉を、はい、
まあ、換気もバッチリで、ソーシャルディスタンスもバッチリ で、でマスクの着用もお願いしてという、ね、形でライブを行いまして、
は
い、
できることはやって、
はい、これがね、まあいい空気であったんじゃないかなって思いますけどね。
なるほど。
やっぱり前説がもう大爆笑取れましたからね。
前説って誰だっけ？
え？
前説って誰だっけ？
確か一応僕はいましたよ。
おい、
僕はいたと記憶しております。
いい、自分のことしか覚えてないし
僕はいたと記憶してます。
いや、僕はいたじゃなくて純選手と俺もいたでしょ。
おっと、
純と助でね。
なるほど。
前説をやりまして、
あ、
いや、これもね、やっぱりコール&レスポンス、
うん、
いつもあの、僕たちがじゃあ上の句言うんで、お客さん下の句言ってくださいとか、じゃあ僕たちが言うことを繰り返してくださいとか、はい、なんか笑い声の練習、はっはっは、はい、はっはっはみたいなことをね、まあ、お客さんの前でやったりして、盛り上げる前説ですけど、まあ、その声を出してもらうことも今はできないので、まあ、拍手とかね、
片方が封印されたようなもんですよね、必殺技の一つが。
あ、なるほどなるほど。
けど、まあ、右腕一本で勝てちゃいます。
勝てちゃいますね。
最強の前説マジンやし、も
メイウェザーみたいな。
メイウェザー、確かに
手一本でいいっすよ
すごい前説に自信を持ち始めて
なるほど。ドカベンが4段の柔道家と対等に戦ったあれですね。
いやいや、ドカベンの例えがいつも分かんないですよ。ドカベンの例え、
いや、なんか有段者と柔道をやってる時に、戦う時に、
はい、
相手が有段者すぎるから正体バレてはいけないから、ちょっと頭と手をほぼ
隠
して戦って、
誰が、
はい、
誰がその
1本出したら1段上がる、いやいや、1本出したら2段上がるとか、そういう、
誰がドカベンの柔道時代で例えるの、
ね、
野球で例えるじゃん。
強かったんですよね、ドカベンね。
いやいや、ドカベンの話ずっとしてるけど、まあ、そんな感じでね、
盛り上げて、じゃあ前説で、はい、ドッカンドッカンと、
もうドッカンドッカン、拍手をね、皆さんからいただきまして、
いっぱい松も飛ばしてね、
意味ないやし、
よかったやつです
ね、拍手の意味が、はい、まあ、その後ね、やりましたけど、ケイジャさんどうでした、
手応えというか、
はい、
いや、もう僕は今回はもう久しぶりじゃないですか、
うん、
うん、
もう本当に、丸倍で、
はいはい、
心を丸倍、もうすっぱだかの自分のネタを出せたと思って、久しぶりにもう自分がやりたいのを100万パーセントやりましたね。
へえ。
もうお客さんとか、ごめんなさい、もうどうでもよかったっすね、もう本当に。まあ、ちょっと技術的にはちょっともう本当に3割レベルだったんですけど、
はい、
芸人として失格なんですけど、ただやりたいもん、要は台本的なもんというか。
はいはいはい。
うんうん、台本もできてないな。あれはもう、なんていうの、設定ですね、もうほぼ。
これは、久々のお客さんの前。
剥き出しでやりましたね、僕。
だから、剥き出しになったけど、
うん、
でもお客さんの反応は別に関係ないってことですか。いることが意味があって反応は関係ないっていう
なかったですね。もう作ってる間に本当むき出しでいきたいと思って自分のお笑いむき出しで
ネタ本能みたいな
もうむき出しでいきました、
ね、でも設定笑いましたね。
いやもうでも本当真のおかげでもあったんですよ。アドバイスもらってちょっと僕は
あの、いや、いいですよ、いいですよ。
いや、あの、しんとすけの宮城
慎吾。ネタ的じゃないですよ。うん、
冗談ですけど。しんとすけの宮城慎
吾ね。いやいや、しっかり言う。
田和田慎之助、慎之助の相方の宮城慎吾ね。
いや、まあ、二
人合わせて、しんとすけの宮城慎吾、ボケの方のね。
いや、プロフィール浅さようやん。慎吾の情報、コンビ名と名前と相方しか分からない。ずっと同じこと言ってる。
いや、ちょっと不安定だったんですよ、ネタが。あ、ネタがっていうか、ちょっと道具というか衣装。
はいはいはい。
それをもう、真のおかげでちょっともうちょっとしっかりできたというか。
あれどうしてたんですか？あの、脇から蛇が出るっていう設定だったんですよね。
なんか言わないのかなと思ったら、お前すぐ言うや
し。蛇が出るんですよ。
言わないようにしてんのかなと思ったら、俺。
脇から蛇出る。
両脇から蛇出てましたね。
はい。で、俺不思議で、あ、これどうやって撮れてるんだろうと思って。
最高ですよ。久しぶりに自分炸裂でしたね、スパー。脇から蛇が出ているという設定はもう本当にもう、天下無双。多分もう誰もやってないんじゃん。もうやってる人いたら握手しに行きたいぐらいの。
い
やまあまあでもあの、本当は、中でベルトを締めて、はい、あの胸の方に。
はいはいはい、
でそこに、あの、蛇を挟んで、脇から出すっていう、
だったんですよ。はいはいはい。
で、まあまあでもできないわけでもなかったんですけど、
はいはい、
ちょっと不安定だったんで、で、シンはどんな、もしこんなだったら、どんなするっつったら、なんか、ホッチキスで、はいはい固定しますって言ったから、あ、
なるほど、ね、
なるほどと思って、
服と
一回ちょっとそうそう服をに固定するっていうこと一回も試さなかったから、
はいはい、
一回服に固定させようと思って、
はいはい、
でそれである程度うまくいったんですよ。まあ、ちょっと後半危なかったんですけど。
ちなみにあの蛇は事務所にあったやつですか？
いや全部マイヘビです、
ね、あマイヘビですか、はい、あいや
マイスネークですね。
ねこれはでも経営者さんにも その時言ったんですけど、うん、僕たちもカツラにヘビが出てるっていう設定を、
その時はあのヘビ10匹ぐらい頭につけてな、
うんはいはいはい、
メデューサのネタをしたんですけど、ね、もう本当にもう構想1日ぐらいしかなくて、
うん、
もうリハの時にギリ作ったぐらいで、うん、もう練り込まないまま本番を迎えてしまって、
なるほど、
もう本当に僕たちメデューサも含め石になるぐらい滑ってからな。
やった記憶すらないっす。俺もネタの内容も何も覚えてないっす。
なんか、うん、その時のネタは少年野球の、少年が外野の草むらにボールを取りに行ったら、うん、メデューサに出会って
、うん、
面白いな。
面白いで、おうメデューサが私を見るんだっつって僕は絶対見ないぞっていう意味やからん設定で。
かわいいな野球少年がなんかボール取りに行っただけなのに、
もうむちゃくちゃだ
ったんですよ。メデューサと出会う。
お前が見たら石になるんだろうみたいな、もう都合よく知識が入ってるみたいな。
あ、なんかあったな。
野球も特にかかってなかった気するし。
いやいいっすね。どうでしたお二人は？
ネタは。僕たちはまあ
久しぶりでしたよ。
思いのほかな感じもしたんですよ。でもなんかそれちょっと気づいたのが、なんか一発目枕というか最初に大事じゃないですか。
はいはい
はいはい。漫才でしたね。
込みで、趣里の飛沫がファンってなったんですよ。おで、あっと思って、そっからなんかあんまり登らなかった感じして、もしかしてこれ飛躍引いたんじゃないかなと思って。
飛沫の、
ああ飛沫そんな出てた。
ファンってこう本当に殴られたボクサーぐらい出てたわけ。
ああはいはいはいはいありますね。
こう形炎上にというか、これであ のなんつ大事なところで、突っ込みでガッてく。来そうなイメージのところで、
なるほど、
そこが一発目伸びなかったんで、
なるほど、
飛沫がちょっと気になったんじゃないかなって思いましたね。やっぱ
どうどう反論はある反論はある。
そうなった場合、もうちょっとツッコミのスタイル変えてみるか。もう小声ツッコミというか、なんか
女子の爪楊枝ツッコミやればもう。
なるほど。抑えて。
もうマウスシールドより気になり。こいつ突っ込むために手を覆うなっつって。
手マスクね。
ケイジャーさんのネタ見て、俺もしかしたらニュース見てこのネタが思いついたかなと思ったんですよ。
なんかあったの？
二三ヶ月前に、あのケイジャーさんのネタをちょっとね言うと、 最近コロナ禍か分かんないですけど自粛で無駄毛処理をしてなかったら、
うん、
脇に蛇がっていう感じじゃないですか、うんうんはいはい、ロシアで、うん、昼寝中に、うん、なんかおっと急に体調不良になった女性がいて、うん、病院行ったら蛇が口から入って、
う
ん、胃の中にいたっていうなんかニュースあったんです
よ。ああなんか面白いニュースだった気する。
嘘だろってあんな長いのが昼寝中に気づかんばっていうみたいなニュースだった。
ちょっと待って俺のネタより超えてるやつ嘘だろ昼寝してたら
昼寝してたらいつの間にか
これ超えてるし新十助のさっきのメデューサに近いぐらいのあれだよ。
メデューサに近くないですよ。
いや草むらにボール取りに行ったらなんか出てきたみたいな
はいはいはい、
いやそんぐらいの驚きだよ本当に今びっくりした。
だからすごいそのニュースを見て発想を得たのかなとか。
いやもう全然知らない。そんなのもあるんだねいややっぱり現実の方がやばいな
確かに
さっきの天下もそうとか言ったの恥ずかしいからもう取り下げてくださいめっちゃ恥ずかしい本当に。
いやでもね、そんな感じで、まあライブお届けしまして、
はい、
であと配信もやってね。
あ、はいはいはい、
多分半数以上ぐらいは県外からのお客様だったと思うんですけど、
ね、ありがたい、まあ、これで今回はお金取っていただいてからでしょ。
あ、そうですね、もう有料、配信だったんですけど、うん、そちらも40名ぐらいの、方に見ていただきまして。
加藤ちゃんさんもオリジンライブ楽しかったです。リップの MC よかったな。
ありがとうございます。
なるほど。
そう、配信の MC を、うん、立てまして音響室の方で、う
ん、はいはいはい、
配信の、まあ、コメントを読み上げたりしてね、
うん、
で、まあ、たまに、まあ、会場とも、まあ、リンクさせて、うん、
はいはい、
天の声的な感じで、はいはいはい、会場ではちょっと出演してもらったりとか、
うん、
まあ、そういう仕掛けもね、まあ、いい感じにはまってたんじゃないかなっていう。
なるほど、
はい、
うん、
感じで
生がいいですね、ライブはね、
うん、まあ、来月もね、うん、そういう形で、
うん、
まあ、できるんじゃないかなっていう、
うん、
はい、感じですので、そうですね、また第4土曜日よろしくお願いします。
うん、ね、本当ですよ。とりあえずお客さんからは出てないですよね、はい、まさかね。
そうですね、もう出ていたら
連絡ないからね。連絡うちにもないからね。
連絡が、来ている頃だと思うんで、
うん、
はい、
いや、よかったです。本当に
番号とかもちゃんと控えてるんですもんね。
ああそうですね、うん、はい、もうやれることは全部やっているつもりですので、
うん、
はい、抜かりないと思います。
はい、
いや
楽しかったですね。
あれはどうだったんですかね。舞台デビューも2組いたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
どうでしたかね、
うん、なんか俺はもう最後、
うん、
代表が、
はいはい、
感想を言ったじゃないですか、
うんうん、
今日デビューの2組の、
はいはい、
代表がもう須田郎さんも褒めてたんで俺はクッと思いましたね
ああなるほど、真の天敵。
もうい
やでも須田郎さんは、うん、あ、面白かったな。
面白かったっすね。
オープニングで、うん、俺が舞台上で腹抱えて笑ってしまったのがあって、
はい、
まあ、いろいろやって、うん、まあ、須田郎さんが一発ギャグして滑るっていうくだりがあったんですよ、
はい、
でその滑ったギャグをみんなでどうにかしようみたいな、
うん、
まあ、くだりがあって、
うん、
その後に、まあ、さっき言った配信 MC のリップさんに、
はい、
今日中堅も、繋いでますよと、うん、リップさんっつって今配信の方では、コメントどうですかみたいな、
うん、
まあ、めちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、
うん、
須田郎が一発ギャグやった時に、うん、こんなに滑っていいのっていうコメントが来てましたっていうのをリップさんが言ったんですよ、
うん、
そしたら、須田郎さんがそれに対して、うん、めっちゃ大きな声で、うん、滑ってもいいじゃないって言ったどんなモチベーションだろうと思って滑ってもいいじゃないじゃないよ。いや、これ
だいたい10年から15年レベルの芸人さんが言うセリフでこんな出たばっかの人が
ね、そうそうそう、絶対笑い取ってやるぞというモチベーションであれよっていう、
うん、
1日目なんだから。
でもなんか新人らしからぬのがやっぱ2人とも伸び伸びしてましたね、
うん、ああなるほど、
うん、まあ、声がでかかった
2人とも。いいっすね。
須田郎さんは本当に良かったなと思って、
うん、
なんでかって言ったら、うん、7月に本当はデビューする予定で舞台で、
はい、
でもうそれが、まあ、なくなったじゃないですか、
はいはいはい、
で、8、9と時を経てその時に、うん、まあ、ベンビーさんと一緒にベンビーズキッチンの裏方とかいろいろやってる中で、
うん、
もう多分あれやこれやダメ出しされて、
うん、
多分ちょっとずつなんかテンションもなんか変わってきたと思うんですよ、
うんうんうん、
7月の時は本当にもう舞台立つ顔じゃないし声じゃないしもう直前の状態やばかったんですよ、
うん、
まあ、それが今回声が出てたんで、
うん、
あ、よかったなと思って。
逆に休んでよかったんだ、
はいはい、で俺が何よりもあ、これいけるかもしれないと思ったのが、
うん、
須田郎さんが、
うん、
もうデビューもう10分前ぐらい、うん、6時50分ぐらいに、うん、まあ、僕が毎節行く前なんで、うん、なんか袖でめっちゃ緊張してる感じだったから、
はいはいはい、
もう須田郎さんの背中を思いっきり叩いて、うん、頑張ってくださいっつって、うん、もう気合を入れるつもりでやったんですよ、
うん、
まあ、僕たまにまあそういうデビューする人とかにやって、うん、みんなあありがとうございますみたいな、うん、なるんですけど、須田郎さんに頑張ってくださいっつってめっちゃ気合をこの入魂したつもりでやったら、うん、須田郎さんが行ったってめっちゃ言えそうな顔してたんですよ、
はいはい、いや、それはそもそもだろ、多分7月もそうだよそれ
こんな反応されると思って、
でも滑ってもいいじゃないに対しても反応が来てまして、
うん、
こっちも加藤ちゃんさんですけど、
加藤ちゃんさん、
こっちはお金払ってるんだけどと、いやそうですよ、
すごい、
滑ったらダメですよ、金もらってるんだから、
切れ味の日本刀で一刀両断ですね、
いやこれはね、うん、須田郎さんに言ったらもう頭抱えて、うん、もう顔面真っ白になっておしまいです
よ、
う
ん、いやなんか今言ってるな一言な、
はあ、
いや別の言い分言ってると思う、
滑ってもいいじゃないみたいなこと、
うん、そうそうそうそう、
いやでもそれがね、
でも受けたけどね、うん、少しはって言ってるけど、
ね、出てくるのがね面白いですけどね、うん、は
あ、はい、すごい、じゃあよかったんですね、なんかでもアドバイスももらってたんじゃないですか、声を聞くですよとかいろいろ、
あ
で
も、うん、そうそう、そばショーとかが言ってた気がしました、
ね、ああ、な
んかいろいろ
やっぱり、
うん、元気にねみたいな、
まあこのヘッシーもね、
うん、
あのちゃんとネタでも笑い取ってて、うん、
ああよかった、うん、
はい、
確かに、
うん、
面白かったですね、
うん、演
技力とか
で、またこの来月はヘッシーと、うん、まあ、そのまた相方はヘッシーが連れてきて、
うん、
でデビューするっていう、
え、来月、
もう来月
すごい、もう決ま
ってるんだ、デビューになりまして、まあ、一応オーディションってい
う
のはあるんですけど、うん、まあ、まあ受かれば、もう来月デビューと、
確かに、まだ決まって
ない、ね、今週の土曜日にオーディションがあって、
なるほど、で
また鉄筋ビビンバっていうコンビがね、うん、いまして、うん、このコンビはもうサラブレッドなんですよ、もうアマチュアで取れる賞は全部取ってて、
確かに、は
い、取る賞、お笑い選手権大会と、あとはお笑い高校総体、
すごいですよね、
もうどっちも優勝してて、うん、っていうもう本当にサラブレッドがもうオリジンに入ってきて、これも来月デビューで、
うん、
2組ともね、
楽しみですよ、
決定、
はい、
これは決定、
これも決定です、
あ、
これはこれも今週の土曜日、
あ、なるほどなるほど、
まあ、たまたま同じ日にもうあれだったんですよ、ネタ見せ始まって、
もう
超同期、
なるほど、
はい、
まあ、じゃあ新藤助と純選手みたいなもんだ、
いやもうそれ以来ですね、うん、もう長かったオリジン、
ちょっと新藤助と純選手は 誰になるの、素だろ
いや、
ピン芸人だから、
あのピン芸人出た、一応ヘッシーとその相方をまとめてのイメージですね、
そういうことか、
いや本当にね、うん、最近はもうオリジンは、うん、もう素太郎さんといい、
うん、
もうデコリンさんという、
うん、
もうキテレツ変人おじさんしか入ってきてなかったんで、もう久々にね、
正統派な、
もう正統派若者芸人が入ってきてね、
うん、
いやこれまた
グッドモーニング以来ですねグッドモーニング以来ですよ、
いや正統派グッドモーニングはあの若いだけやさ
あ、そうか、若みや中身はキテレツでしたからね
中身はキテレツ、
今回のライブの順位とかも出てるの
は、これからかな、
あ、集計は今からなんだ、
うん、そうそう、ヤンビーが、
あ、
多分尺を測ってる時ですね、そうそう、1秒オーバーしたら1秒減点っていうルールがありますんで、うん、
なるほど、
まあ、そこら辺の順位もね、また出ましたら、
はい、
はい、皆さんに、SNS なんかで発表もあると思います
ので
、
うん、なるほど、
はい、よろしくお願いします、
いや、それも若い人たちがデビューして、
うん、
はい、
グイグイ行ったら、
はいはい、
もうワニ先生がまたちょっとね、
うん、
ちょっとインサイドに行くかもしれないですね、
確かにな、ワニ先生稽古もないからな最近、
はいはいはい、
稽古ありきのワニ先生みたいなとこもあるさ、
うん、
どんどん生きるみたいな、
はいはいはいはい、
けどライブ一発だけ集合ってなったら、
うん、
その強みがなくなりそうな気もしますね、
うん、
でも久しぶりにねマック食ってんの見て嬉しかったっすね
そっち、
あ、食ってんなって、食ってん、あ、ちょっと、
いやでも今回あの後半の企画で、うん、脳飛沫リアクション王決定戦っていうのを、
はいはいはい、
企画ね、
はい
はいはい、
うん、やって、
うん、
まあ、僕とブーブーさんとプーキーとワニ先生、
う
ん、
はい、
まあ、芸人、その決定戦出場者、
はい、
でその芸人じゃあ誰が罰ゲームを受けるかと、うん、でその罰ゲームを受ける内容をまた、じゃあ電気ビリビリとかそういうの引いて、
うん、
その罰ゲームを、
うん、
受けても飛沫を出さずにリアクションをして盛り上げるみたいな、うん、なったんですけど、その一発目がワニ先生でトモキック、まあ、トモキのケツキックが当たって、うん、
はいはい、
もうその時のねトモキのキックの決まり方が、うん、今までトモキックって何回かやってるじゃないですか、うん、
はい、
この罰ゲームで、
はい、
もう今までのもう一番の仕上がりになって、なんか本当にすごいとなって、もうワニ先生蹴られた瞬間 僕ワニ先生に、うん、あの裏で、うん、あのワニ先生あのちょっと、うん、はいつもの感じでリアクションしないで、うん、あの強がる感じでお願いしていいですかっていう、はいはいはい、演出もちょっとかけてたんですよ、うん、であのそしたらいやこれもうノーリアクションなだけやしみたいな、うん、いや盛り上げてくださいよみたいな展開で、うん、この強がりおじさんのキャラでちょっと盛り上がるかなと思うんでって言ったら、うん、もうそのキックが、うん、その多分ワニ先生でも、うん、もう我慢しきれないぐらい痛かったと思うんですよ。すごい音になって本当にワニ先生がもう膝から崩れ落ちてもう顔面崩れまくってるんですよ。
恩師から出る音じゃなかったんですよ。トモキの恩師から恩師からこんな音しないよ。
やばい
やばい。そうただの60歳のおじいちゃんを若者が蹴るっていう構図になってしまって、うん、
なるほど。
気をつけた方がいいんじゃない
でもシーンってなってお
お、
キャーみたいな
打たれ損だ。
はいはい、うん、もうその時の雰囲気からもうどうすることもできないみたいな。
ワニ先生はだからどうしたわけ。
ワニ先生は一応声は出さなかったんですよ。
ああそうなんだ。
声は出さなかったか ら、
ここなんですよ。ここなんですよ。ワニ先生があ もうちょいなのは
確かに出た方が良かった
ですね。出てもいいんですよ、もう ああいうレベルだったら、はいはいはい、でワニ先生自分でもキャラは出さないってもう決めてしまってるんで、
はいはい、
てかもう多分意地でも出さなかったと思うんですけど、まあ、企画もそうだし笑いよりもまずはルールみたいなワニ先生あるからそこだったんですね。じゃあ本当にちょっとチーぐらい出してほしかったですね、ワニ先生。じゃあね、
ケツ蹴られたのに
口と胸から完全に内臓いかれたっていう。
どんなつながりだばっていう。でその後の僕乳首洗濯バサミやったんですけどそう乳首洗濯バサミもあれはなかなかねもう痛すぎて、
うん、いやそうでしょそれは。
もうそれももうなんか、うん、もうワニ先生のキックを一回見てるから、うん、なんかもうそのお客さんも、うん、なんかもうあこれもうまた痛いやつ来たみたいな空気になって、はいはいはい、で僕の中のできる限りの変顔をお届けしたつもりだったんですけど、うん、もう僕の面白フェイスでは太刀打ちできない乳首の痛さ加減に見えたんでしょうね。なんかもうあーはーはーはーみたいになって、であれまた
うん、なるこれどの洗濯バサミ、あのプラスチックの普通のやつ、
普通のやつ
あれは痛いですよ。
あれって本当は何でやるんですか、このプロの人がやってるやつって。
いやもう
ローラーですか。でもローラーバレますもんね。テレビとかって何でやってるんですか、あれって。
いやもうなんかあの 板のやつとかじゃない。
ああ、木でできてるやつだ。
ああ軽いやつ。
でもあれも硬い、ハサミは硬いと思うけど。
結構痛いですよね。
でもとりあえず洗濯バサミのプラスチックのはやばいと思う。リアルで、リアル。
乳首はちゃんと搬出した。
でも最後
いやいや、乳首あのミスターポテトヘッドみたいになってないから。乳首
俺天物に忘れてない。
いやだから大丈夫、俺カートリッジ式じゃないわけよ乳首。
普段はね M っていうか女性に噛んでもらってるから
大丈夫なのかなって思う。普段から鍛えてないんですよ。
洗濯バサミあれやってっつって、洗濯バサミ中やってみたいな。
いやいやいや、ないし。でこの一応調べるじゃないですか、あの乳首洗濯バサミをどんなやつ作るんかなと思って、俺これ初めて知ったのが、で、ネットで乳首洗濯バサミで、
そんなの言うんだ、はい、教えてくれるんだ。
一応調べてなんか作り方とか出てこないかなと思って、
はいはいはい、
で、画像で検索したんですよ、
はいはい、
そしたら全部このエロ画像、女性のおっぱいしか出てこないですよ。女性のおっぱいのこの SM 系のおっぱいしか出てこなくて、これってバラエティじゃなかったんだみたいな。 SM 発信の、パロディでお笑いがやってるだけなんだと思って。
うーん、なるほど。
これはちょっと
女性なんだ。
そうそうそう、女性、
M の男性ではなく、
そうそうそう、もう女性の遊びらしい。あれは
遊び、
そう遊びでしょ、要は、まあ、プレイというか、
うん、
っていうのを、うん、勉強になりましたね。
なるほど。
怪我だけはね、気をつけてね。
うん。ワ
ニ先生も大丈夫かな本当に。
いや、ワニ先生また、定年退職しますしね、3月で。
頸椎圧迫骨折してんじゃねえか。1個か1個か2個ぐらい。
一応リアルに骨の心配のコメントも結構来てたっていうね、話もありますし、まあ、とりあえずもうワニ先生はもう、まあ、僕たちの中ではそういうキャラですけど、うん、もうそういうことをできる。もう感じじゃないっていうことが分かりました。
なるほど、
はい、
気をつけないとワニ先生はこれから大切にしていかんと、うん、俺もマックで、うん、たまたまワニ先生とあの入りの前に会って、
あ、はいはいはい、
うん、定年退職してるじゃないですか、うん、毎日何やってるんですかって言ったらめっちゃ仕方されましたからね。それだから何も言いたくないんですよ多分。
はいはいはいはい、
なんかどういうこと。
それまで会話してますよ、うん、マック新しいの売ってますね、うん、そうだな美味しそうだなみたいな普通の会話の途中に、うん、そうワニ先生定年退職しましたよね。おーしてよ、何してるんですかじゃあ最近はって言ったら、うん、仕方っす。
いや多分聞こえてないと思うよ。
いや聞こえてる。 まあまあみたいな、あ呼ばれたっつって
でも俺って俺あの人マジで、うん、感覚ちょっとおかしくなってるんじゃないかと思ったのが、うん、舞台で、うん、まあ、ワニ先生を、うん、まあ、ちょっといじるみたいな舞台になるじゃないですか、はいはいはい、でみんなでまあそれぞれなんか言うじゃないですか、うん、あの、まあ、もちろんあれですよ普通に突っ込んで、うん、舞台ですから言葉も被らないようにちゃんと喋ってますよ、うんうん、はい、そしたらワニ先生が言った一言が喋りすぎって言ってたんですよそういう場所だと思ってなんだか喋りすぎって
もうそんなリズムになってんのかな、じゃあシンにもじゃあ思ったはずな、
う
ん、マックで
そうだね、
シン喋りすぎだな、
もうキャパオーバーだったわけよ、もう喋りが
言葉数がもう
喋そうそうりすぎってなんだろうと思って
Wi-Fi みたいな感じはい喋りすぎました、
速度制限早さよや
もう退職したんだ、もう来年かなと思ったんだけど、
あ来年です、3月です、
あそうなんだ、あじゃあなんかいろいろやってはいるんだ、
いやもう今まだ普通に先生でしょ、
うん、あそうなん
だ、からシンが言ってたらもう全部聞こえなかった、
聞こえてなかったんですね、
勘で喋ってるってパターンです
ね、ああじゃあ定年退職じゃないよっていう本当は返しが来るはずだったけど、それすらも聞こえてなかった、
多分聞こえなかったんでしょうね、
一つも意味が分かってなかったんだろうな、
そ
っか、はい、まあ、このライブに来てくれた皆様ありがとうござい
ました、ありがとうございました、
来月も第4土曜日よろしくお願いします、
はい、
配信もやる予定ですので、はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、オリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします、 78.0FMNAHA。Your radio station. Okinawa.
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね、待つかのように
水曜オリジナルを取ります、
はい、どう
さあそれではこのコーナー行きましょう、
はい、しんとすけのラジオコント、
はい、
ラジオコントに移る前に、うん、ちょっと情報が入ってまして、
はいはい、
僕は今店でモズキッズを
対応に、はいはいはいはい、
送るっていう作戦を立ててるじゃないですか、それに触発されて、
はい、
大城くまさんの嫁がモズキッズ集めをやってるみたいです、
うーわ、あこのモズキッズのバーコードを集めて、
はい、
貼って送る検証に参加してくれてるんだ、
もう一人ライバルが増えました、
確かに、
ね、ライバルっていうのは、うん、これは僕らの味方ではないの、
もうライバルでしょ僕からしたら、う
ん、いや当たった時にまたこっちに少し回してくれるとかそういう仲間的なことじゃなくてシンプルにライバルなの、
シンプルに、
あシンプルにライバルな
の、ライバルですよ、
あもう情報漏洩しただけなんだ、じゃあこのラジオで
日清が営業できたってことだよね、モズキッズさん
から、確かにモズクの消費を促したわけですから、
あ
すごい、そうだ、
これはスイッチ手に入れないと引き合わないですね、
なんかそうハガキに、ハガキに書けばいいんじゃない僕は、こんな感じでモズクを、モズキッズをみんなに広めてます
モズクのコーナー作るか
モズクのコーナー、
うん、
なるほど、
あなたとモズク、
うんうん、
リスナーさんに送ってもらって、
はいはいはい、
あ僕は今そう売り上げが上がってるのはもうこの毎週水曜日こっちで喋ってるからですよって、
うんうんうん、いやめっちゃゴリゴリに戦おうとしてるでしょ
まあラジオコント
はい
いきます、ラジオコント中国料理、
いやーいかにも高そうな中華料理屋だな、内装もすごいこだわってるしまるで本当に中国に来た気分だ、よし 今度の取引先との接待は絶対に外せないからな。しっかりおすすめ料理とかメモっとこう。
あ、いらっしゃいませ。お客様、本日は我が大陸飯店へようこそ。
わー、店員さんチャイナドレス、しっかりしてるな。
あ、もちろんです。うちはそこら辺の中国料理屋と比べてほしくない。それにお客さん、先ほどこの店を中華料理屋とおっしゃってましたが、うちは中国料理屋です。
一緒じゃないっす。
なーにを、中国料理を日本人の好みに味付けしたのが中華料理や、私どものような本場中国の味を提供する店を中国料理屋って言うんですよ。
へえ、うん、初めて知りました。そうなんすね。
はい、それに大体どこの本格を歌ってる中国料理も上海料理、広東料理、北京料理、四川料理のどちらかに振り切ってます。しかし私たちの店はその中華四大料理全部提供する。他では味わえないような料理がたくさんある。
へえ、楽しみっすね。
はい、まずは上海料理の特徴。
お、上海料理。
はい、上海料理は味付けシンプル、淡白なのが特徴。そして海沿いだから魚介類たくさん使う。代表的な上海料理、蒸した上海ガニや八宝菜、小籠包とかも有名ね。
うわ、全部大好物っすよ。
あ、次に広東料理。
広東料理。
広東料理は様々な文化が混じり合ってできた料理が特徴。あ、代表的な広東料理はシューマイ。いや、チャーシュー、あ、酢豚、あ、またヤムチャも広東州の食文化、あ、いろいろな味楽しめる。
うわ、広東料理もいいな。
あ、そして北京料理。
北京料理。
北京料理は中国北部の庶民の味と貴族の味が混ざり合った食文化。ま、揚げ物などの油をたくさん使った調理法が特徴。主な北京料理、あ、主な北京料理は北京ダック、ジャージャー麺、あと杏仁豆腐。貴族の食文化も取り入れてるから見た目豪華なのが多い。そして四川料理。
四
川料理は辛い刺激的な味が有名。例えば麻婆豆腐や担々麺、エビチリなどなど。実はそんなにメジャーじゃなかった四川料理だけど、中華の鉄人陳建一氏が日本でメジャーに押し上げたことでも有名な四川料理。ピリッと爽やかな辛みが多くの人の心を掴んで離さないよ。
うーわ、すごいっすね、四大料理。やばい、もん早く食べたい。メニューとかってないんすか。
まだよ。
え、
まあ、お客さん。
まだ？
中華四大料理しかないとか思ってないか？
いや、もうそろそろ食べたい。
もう中国食べんなよ、お前。
いや、決して舐めてるとかじゃなくて、お腹空いてきてるんですよ。
いいか？中国の歴史すごく長い。私たちが、チャオズ食べ始めた頃、お前ら、まだどんぐり食べてた。
知らないっすよ。そうなのかもしれない
です。なんだ、お前、どんぐり出すか？
なんでよや。
懐かしむか？
いや、なんでか、なんかそれ。いや、別に現代の僕がどんぐり食べて、わあ懐かしいってならないでしょ別に。
あのね
普通にメニューを見て食べたいの注文するんで。
させるか。
なんで
今説明したものもさらに細かく分類することができるし。
知らないですよ。
そしてさらにあまり知られてないけども、今の中華4大料理にあと4つを加え、中華8大料理も今から説明するから。
長い、8大とかあんの。いや、もう本当にいいんで。
まずは福建料理。
福建料理、
福建料理ってのは海沿いにあるから
始まっちゃったよ。
新鮮な魚介類使うのがこう一般的。味付けは甘辛いのが特徴的ね。
いや、もういい、入ってこないっすよ、もう。すいません、本当にお腹空いてますし、時間もないんで、ちょっと。
すいません。
注文いいっすか。
いや、ごめんなさい、0時になっちゃいました。
0時？
はい。ということで、行きましょう。
は？何？
ダン、ダン。午前0時を過ぎたら。
いいな、今日歌い始めたけど。
一番に届けよう。
誕生日とかあんの？
ラストオーダー。
ラストオーダー？
ラストオーダー。
は？
ラストオーダー。
ラストオーダー？どういうこと？
歌い終わるまでに。
歌い終わるまでに。
注文しないと食べれないよ。
なんかそのシステム。
ラストオーダー。
え？いやいや。
ベリースペシャル。
いや、ベリースペシャルじゃなくて、
ベリースペシャル。
何を頼むの？例えば、チャーハン。
あ、シューホイコロチンジャオロ
ー。いえいえ、それ頼んでないですよ。
シューマイピータンバンバンジー。
バンバンジーじゃんけ。
ベリーデリシャ
ス。いえいえ、そのデリシャスなの食わせ早く。俺に注文させる、
そして。そろそろお時間です
。いや、俺言ってるよ、ちょっと。
ちなみに、
チャーハン入ってます。
毎週日曜です。
いや、その情報いらないけど。
ラストオーダー。
いや、チャーハンって。
ラストオーダー。
チャーハンってずっと言ってますよ、俺。
ラストオーダー。
いや、ラストオーダーじゃんけ。チャーハン。
to you.
チャーハン。チャーハン。チャーハン。
また来てね。
また来てねじゃないよや。なんかこれ。おひえ。
はい、ありがとうございました。
いや、いいで
ですね。
いやありがとうございます。
勉強しました。
フーフィエですか、最後。
フーフィエですね。もう完全にフーフィエっていう。
はい、ありがとうございます。はい、
あそこがよかった。麻婆豆腐のところじゃないの。あ、何料理だ。麻婆の一個前の料理って何、はい、何料理？
北京料理。
北京料理だったかな。なんか美味しそうだった。
四川の前ってことですよね。
四川の前。
あ、北京料理。
北京料理美味しそうだった
な。北、海沿いの北なんですかね。
はいはいはい、はい。いいですね。これまたラジオコントならではで、前半ではまあ振りをまあこの知識を皆さんに共有するというところも兼ねて。
うん。うん
そう
構成するというね。
一応勉強になりましたね。
バンバンジーは最後出てきた。バンバンジーあれ中国料理なの？
バンバンジーあれバンバンジーって。
あ、分かんないです。なんか韓国
バンバンジーって
バンバンジーは
鳥のやつですもんね。
鳥か。ボーボー鳥って書いてあるんですよね。ボーボー、バンバンジー。
ボーボー鳥。ボーボー鳥はもうじゃあもうあれだ下ネタだ。
なるほど。
鳥はなんだわ。ボーボーは分かったとして。
ボーボー鳥はもう中華料理ですね。
でもやっぱ改めて全部美味しそうですね。中華はね。
中華うまいっすよね。
いやコメントの方はどうですか。
急にお腹空いてきたな。
ケイジャーさんの拍手かっこいいと言うまでもない加藤ちゃんさんです。
あ、加藤ちゃんさんから、
歌い終わるまでにのところでケイジャーさん息を吐いてらっしゃったの
全部見て見てるんじゃないこれ。どっか近くで
息を吐くって別にそのワンポイントじゃないからね。
うーん、
ずっとどっかでは吐いてると思いますけど。
ますね。また来週も頑張ります、
うんうん、いやいつもね画面で見ていただいてありがとうございます、
ね、ありがとうございますね。さあじゃあケイジャーさんの行きますか。
行きましょう、目覚めよケイジャー次世代。
はい、
よいしょ来ました。
さあ、こちら行きましょう、水曜オリジンアワーの皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます、
土曜のオリジンライブ楽しい時間をありがとうございました。
いやこちらこそですよ、
ケイジャーさんのエプロン姿大好きです。しんとすけのお二人も面白かった。
ありがとうございます。
しんさんがリラックスしてやりとりに応じている時、しりのすけさんが、開いた左足の左膝を曲げ伸ばししてらっしゃったけど、あれは貧乏ゆすりみたいなものかしら。
わからんな。
なんだそれ。
これはネタ中の話かな。
癖なんですかね。なんか
左膝を。
これちょっと見てみよう。
あれじゃない。高2の時引かれた時のあれがまた来てるんじゃない。
後遺症あったんだあれ。
後遺症が。
あれ医者には2週間のうち見っていう謎の診断されたけど。
でもお前左か右の足を曲げ伸ばしして
た。行って
ーす。あったな。
俺とシンが同時に引き逃げされた事件が。
はい、引き逃げの。左この曲げ伸ばしで口中毛が生えてくるっていうシステム、
ね。どんなシステムだ。
ニョッキニョッキ。
言い方すぎでしょ。これもう7年前からオリアを毎日聞いてる。わからんよ今の2つは掛け合わしちゃったら
さあ目覚めを掲載してたり来てますね、
はい。
昔は授業中に死語をするときは、話す代わりにメモを、書いて投げ踏みっていうんですかね。しなかった、これ誰々さんに回してとかしなかった。だったよね。女子は髪をいろんな形に折るの上手い人が多いよねっていう人も手を挙げてはーいということで。
あ、
なんか青春が
ねえ。
いいな、こんなのももうなくなるんでしょうね、うん、携帯とかができたら。
なんかもう今ねえ、この学生はもうあだ名も禁止とかいう感じに
らしいですね。
うん、
あ、そうなの。
借りれるらしいですね。
いじめ的なやつかな、うん、じゃあ
借り上げも禁止だ。
借り上げも禁止。
この前も話してたろ。
だったっけ。
うん、ヤンキーっぽいかなって。
じゃあ何がいいの今って。
どうだろう。逆借り上げじゃない。
逆借り上げ。いや、まんな落ち武者スタイルはいいんだ。
ヤンキーが
常識どうなってる
の。ヤンキーがビビるやつね。
逆にビビるんだ。
だけどでもね、メモ書いて、うん、書いたこの携帯を投げるっていう手もありますけど。
携帯を。あ、愚かすぎるでしょ。
携帯のメモ帳にメモって、
うん。怪我しそうだし。
文字、携帯に書いて。
音でバレそうだし。
ということで、エジプト情報来てますね。
エジプト情報。
エジプトの道路の横断は、とりあえず中央線までたどり着き、反対から車が来ない瞬間を見計らって渡り切るという方法でした。車は人を見ても減速することなく、むしろ加速しているような気がしました。皆さんもエジプトに行かれるときは注意ね。現地の人と一緒に渡るといいかもよということで、
こういう
さす、まあなんか、そんな感じはしますね。なんか、東南アジアもそんな感じ多いじゃないですか。
確かに。横断歩道がないんか。
海外って横断歩道あっても、一応自己責任らしいですよ。注意されないらしいですよ。
あ、車が強いの？
車がってか自分で周り見て、
うん、
あ、
行ったら別に赤信号でも渡っていいっていう。日本は一応注意されるじゃないですか、多分警察とかいたら。
ああ、
なるほど。は特にないらしいです、罰則みたいな。
なんかどっかネパールかな、それこそこの右折してくる車がずっと横断歩道をひっきりなしに行ってるみたい なんか動画見たことありますね。もう全然歩行者関係なしに、要は歩行者優先じゃないですか、
普通ね、
普通の車の右折、まあ、
日本はね、そうなんでしょうね。俺の、まあ、行ったことあるからこの説はどうかなと思って、もう日本は要は横断歩道ないところが特になくなってるでしょ、多分で老人っていうか、うんうんうん、年配の人が、
はいはい、
だからもうドライバーも横断歩道を渡るもんだと思ってるから、
はいはい、
今のこの意識的なもんドライバーの、
うんうん、
からもう横断歩道全部撤廃して、
はいはい、
人間どこでも渡っていいにして、はいはい、だからどこから人来るか分からんからみんな気をつけてねっていう、その緊張感の方が事故減らんかなっていう勝手に思ってるんですけど、
ああ
横断歩道全部なくす、
なんか横断歩道は分からないですけど、うん、でもこの歩行者優先っていう考え方で、
うん、
立教はもうどんどん撤廃の動きになってるらしいです、
ね、あらしい
っ
すね。
立教はもうなくなってる工事見ましたね、昔なくなってる途中のやつは。
あ、横断歩道も確かにな、
うん、さ、予想来てます、
はい、
ダム 95.8% 小の体重 49.5kg 桃心先生が朝刊を今朝ご覧になった時間帯7時半っていうことですね。あとうちなんちの擬音っていうのが来てます。
おお、擬音、
おじゃあすげえ、3週前のお題が2週前かな、
うん、何々しましょうねのね
ー、あー沖縄しか言わないか、
うん、擬音っていうのこれ
ねえ、
あ、ね、語尾
ねえねえのうちなんちってこと、
オノマトペのやつかな、違うのか、
多分オノマトペのやつじゃないですかね。チャキチャキの江戸っ子のうちなんちバージョン考えてくださいの、
うん、いや募集してる側がもうふにゃふにゃだから、もう、申し訳ないな、
ふにゃふにゃのうちなんちだ。
ではでは放送ちまってねということで、
はい、
ですね、あとは、メールですね、以上、はい、世代でした、ありがとうございます。
はい、
じゃあいきます。
お
シントスケージャージの皆さん、チャリース、はい、わらわらわら、ラジオネーム四時強達でわらわら、
おお、テンション高いな、
テンション高めで来てます、ね、なんか先週土曜日に超久々にオリジンライブあったじゃん、
はい、
俺さ、ありました、ね、実はあのライブ見に行ってたんだよね、ウケる、
ありがとうございます、
そしたらシントスケージャージのみんなが出てたんだよね、
いい、超
奇遇はマジ奇跡じゃん、
奇跡じゃなくて出てるんですよ、普
通で、うん、やっぱり超面白いんだよね、
お褒めてはくれるんだ、
さすが爆笑王たって感じ、超ウケちゃう。やっぱりみんな舞台の上では超輝いてるよ、マジパネーテパネーパネーパネーテ。
何回言えば、
また来月もライブあったら行こうと思ってっからしくよろ。じゃあこれからもラジオも頑張ってな、チョリソーソーセージっすと。
言葉遣い以外全部いいやつやし、
いや、チャラ男風にと来てるんで、
あ、なるほど、
内容めちゃくちゃいい子じゃないですか
ね、
チャラ男だけど、
うん、
本当にありがとうございます。
いや、幼児教さん来てくれてたんですね、
お見送りもなかったですからね、
うん、そうだ、なんかいいお見送りの方法ないですかね、やっぱ結構あの本土から特に沖縄にわざわざ来てくれた方とか、あの残念がってた方もいるんですよ、だからこの時期どうにかお見送りをするいい方法、
やっぱりだからあるじゃないですか、
はい、
ワニ先生の顔出しパネル、
いワニ先生と写真を撮るんじゃなくて、ワニ先生になれるんだ、
顔出しになるとちょっとワニ先生の顔がなくなるんで、
はいはい、は
い、何がいいかな、足出しパネルみたいな手出しパネルか、
いや別にあのワニ先生と一体化したいわけじゃないですよ、みんな
顔は出したいでしょ
ワニ先生と一緒に撮りたいんですよ、だとしても、うん、
これはやっぱそれぐらいアナログがですね、舞台に来てるわけだから、はいはい、テレビ見たり、ね、あの配信を見てるわけじゃないんで、
はいはい、
どちらか役所見したいんだったらやってみるんですけど大丈夫ですか、
そんな顔さ、鼻は変えたんですけど、
だからなんか、うん、なんとなく触れ合えるというか、握手までというよりは、
うん、
そういうパネル系とか、
うん、
だから前チャンヒビってまだ引退してないんでしょ、
チャンヒビさんは、そうですね、はい、
うん、チャンヒビの引退の時はこの顔出しパネル、じゃあ等身大パネル置いとこうぜっていう話は、
そうそうそう、どっちかではそうですね、等身大パネル、
等身大パネルを、
はいはいはい、
ぐらいやってもいいかなと思って、
等身大パネルってあれでも結構金かかるみたいですね、
そうなんだ、
うん、いくらだったかな、なんか言ってたんだよな、この一応万は言ってた気がしますね、
うん、はい、作るのに
でも、うん、作るのだったら手作りだったらもう大したことないんじゃない、
あ、なるほど、
ベニア買ったりで人形はあるし
はいはいはい、
足っていうか立てるやつは、
はいはい、
であとはコピーなりなんなりでこう、
はいはいはい、
重ね合わせていけば、
はあはあ、まあ等身大パネルはまあ一ついい、ね、
等身大 人タクみたいな、魚タクじゃないけど、もう黒く全身塗ってその魚タクみたいにやった芸人の貼ってそこにこうみんな写真撮って帰ってもらうとか。
ああ、じゃあ面白いですね、う
ん、なんかいろいろね。もしくはこう、もう今月はこの肩、手の肩取って芸人の全員の、
はいはい、はいはい、あ、
握手できるよね。
そう、握手、これ誰誰のトロフィーみたいに置いて握手してくださいみたいな。
ああ、それかも沖江通りみたいな感じで、もう触れて重ねてのもうオリジン芸人バージョン。
あ、はいはい、ありがとうね、
やってもいいですね。
みんながみんなそれを触るわけだから、まあ、多分よくない
ですか。
また逆に
一番悪いかもしれんな。
確かに。
じゃあなんかアルコールの中にその手を沈めておいて、アルコール消毒液の中
に。俺たちがもうアルコール液の中にこぼっこやればいいんじゃないですか。ドラゴンボールみたいな。
あ、もう魔物やじゃん。うん、まあなんかね、まあ、それこそ、まあそうか、お客さん同士が密になっても意味ないし、うん、まあなんかいい方法、うん、があればっていう感じで、皆さんからも募集してますんで、
はい、
よろしくお願いします、
は
い、
まだまだメール来ております、
はい、
親愛なる隣人、隣人良犬です。
良犬さん、先ほどぶりで
首里之助にお知らせです。
はい、
首里赤田町首里そばの近くにフランス料理のお店コントがあります。
うん、
安くて美味しいおしゃれなお店です。ぜひ首里ポンで取り上げてください。
シュリッポン、これ先ほども直接、言われたんですけど、良犬さんの、まあ、行きつけらしくて、
はい、フランス料理を、
フランス料理になるんかな、
すごいな。まあ、
一応県産野菜とかも結構、
そうなんだ、
食材を使っている、
まあ、食材は地元の使って、要はフレンチにしてるってことね、
う
ん、
そうですね。で僕もね、そこのオードブルを、うん、なんかのパーティーで会って食べてめちゃくちゃ美味しくて、店舗に1回行って、あの食べたんですけど、うん、もう雰囲気がおしゃれすぎて、
なるほど、
僕基本的に一人でどこでも食事するんですけど、うん、これさすがに俺一人で行って一人で食ってたらちょっとそわそわするなぐらいにはおしゃれだったんですよ。
ボンジョルノだ。
いやいや、感想どうなってるんですか。
ボンジョルノはでもどこか、イタリアか、どこ、
ボンジョルノ、
あれ、ボンジョルノ、ボンジョルノはボーノ、ボーノはボーノがフランスか、
イタリア、
イタリアっぽいですね。
イタリアか、
そうだ、イタリアな、
うん、あ、チャオとフランスは、
フランス料理のマナーで食べるの？
いや、もう結構、まあ、あれですよ、
牛丼食うみたいに、じゃあ牛丼食うみたいに
食う。書き込むわけ。
いやいや、だからなんで二通りしかないの。牛丼かフランス料理か、あの
右手、
普通のカフェ、インドじゃないよ。普通のカフェみたいな感じで。
へ、あ、じゃあ、まあ、ナイフとフォークぐらい、
まあまあそんな感じですね。まあ、別にガチガチのコース料理とかじゃなくて、ただ、
じゃあフランクフレンチだ。
フランクフルトみたいに言わんけ。
軽いやつだ。
まあまあ、
軽
いやつだ。まあ僕が言ったのはランチだからかな。夜はもしかしたらがっつりコースなのかもしれないですけど、はい、まあ、これもね、ナイス情報で、ぜひ
首里にあるわけ
です、ね、首里にありますので、ぜひ皆さんも、僕もおすすめです。首里ポンあります。
なるほど、はい、ということでメールは以上です。
お、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
今日はライブ中心の話になりましたね。
そうですね、はい、じゃあちょっと、はい、何かあります？
なんかやっぱ声かけられること多いじゃないですか。
おお、すごい。
俺が、
まあ、僕もたまに言われるんですけど、最近うちのマンションが水漏れして、なんかどっかの階段もう断水状態になっちゃったんです
よ。
全部屋、どっかの部屋が水漏れして、それで水道の業者が来て、そしたら若いのが僕の顔見て、あ、新都助の新さんですよね、嬉しいやつじゃないですか。その後がこんなとこ住んでるんですね
はと、なるほど。
マジで階段だったんですけど、落としてやろうかな、半笑いで。すごい、こんなとこ住んでるんす
よ。これは、
最近あった不名誉な気づかれ方でしたね。
なるほど。
これは、何歳ぐらいの？
いや、でも、多分25とか、若いと思う。
ああ。
でもまあ、応援してますって言われたんで、よしとしましょうですけど。
は
あ
は
あはあ。初めてでした。この、見たことあるで、不名誉な感じ。
不明。
でも確かにボロボロなんですよ、うちの家。
なんかそういう悪気の言い方だったってことじゃん、もしかして
があったんで。
あ、なるほど。
多分本人はでもここに住んでるんですねって言いたかったのかなと。
うん、なるほどね。
別になんか笑顔だったんで、
悪気はなかった
んかな。ここ住んでるんですねが、まあ、ちょっと言葉ね、急だったから、こんなところに住んでるんですねっていう。
ああ、まあ
難しいよね、日本国のこんなところね、こんなところ別に悪気はないと思うんだけどね。
まあそれを
やっぱ気をつけた方がいいね、やっぱ芸能人たるもの、住んでるところは。 ちも引っ越しした方がいいんじゃない？
いえ、先輩がアドバイスすな。
俺はもう常に海の中にいますからね。海の中の部屋に住んでますから。
どういうことだよ。
海の中に
特殊な設定
ちょっと住んでますから、
ね。優雅だな。
急に変な設定ぶっ込むじゃないよ。
芸能人
としか。芸能人として。
逆にめちゃくちゃ金持ちしか住めないです。海の中の部屋って。
ということでね、はい。気をつけましょうじゃあ。我々も、
うん、そうですね、う
ん、はい、じゃあケイジャさんの発表もいきましょうか。
いきます。あれ、
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 97.4%。
うん、
安定。
そっか、電子大雨降ってましたもんね。
大雨降ったんすよ。
降ったっけ。
あのずっと一日止まない時ありましたね。
半日で200ミリ降った、とんでもない雨の日がありましたからね。さし、
はい、
それではいきましょう。すっとこどっこいそばショーの本日の体重49.5キロ。ビンゴーかなー。
あ、ビンゴなってます。
たぶん加藤ちゃんさんがとうとう、
すご
とうとう、
ビンゴです。
行きました、やっぱり。でちょっと読みます。
はい、ショーからのメールも、
はい、今日の体重は 49.5キロ。お昼は、スパゲティ&クリームシチューを食べました。先日ライブの後ワニ先生と話した時に、ワニ先生にネタどうだったと聞かれたので、ワニ先生の、滑舌悪すぎで何言ってるかわからんかったですと言ったら、ワニ先生があれはあえて滑舌悪いというキャラでやったんだけどね、やっぱりまだわからんかと言われました。
本当か。
以上です。
マジで、
よろしくお願いします。
すごいな。
いや、でもこれはさすがに、ね、ワニ先生もボケじゃない。
ボケかな。
いや、ワニ先生はボケって聞いたことないから違うと思います。
常に本気なんだ。
常にワニ先生でボケっていうのを 何十年も知ってますけど、聞いたことないんで
概念がないです
ね。
いや、でもリアルに何言ってるか配信のチェックをして全部ライブ見直したんですけど、
うん、あ、まあ、お前は配信どう見て、う
ん、配信見て分からなかったですね。
設定何のネタやってたんです
か。俺は袖で見て分からなかったですね。何も聞こえなかったですね。
そっか、
設定はなんか会社ね、みんなが辞める辞めるみたいな、
あ、なるほど、
どんどんみんな辞める辞める、なんで君もか君もかみたいな、
はいはいはい、
うん、
で最終的にみたいな、そういう感じのネタでした。
まあまあ、そうす、もちろん、まあ、もちろんの全部が全部聞き取れなかったらやばいんで、うん、はい、まあ、でも聞こえないところは多々ありましたね。
なるほど、
うん、そっか、
どう、そういうことですね。
ないですね。稽古もないですからね。あと個人練習しかないですよね。
そうなんですよね。
このショーの高止まりはもうずっとこんぐらいになってるじゃないですか、
49.5、
うんうん、ついにこれを加藤ちゃんさんが当て始めたってい
そうなんですよ。
このストーリーもすごいですね、うん、
その今の体重は体重でまた固定し始めてますから、ショー
が、
キープし始めてます、
ね、なんか聞くためにスパゲッティ食ってる気しますね。
あいつ麺だと思うんですね。
いつもスパゲッティな気がする。
そばショー、もうそばショーじゃないってことかな。じゃあもうスパゲッティショーかな。
あ、ヨーロッパから来たあいつみたいなやつがいるんでしょうね。
うん、スパゲッティか、うん、沖縄そばか、うん、タコライスのイメージですね。
うん、あ、なるほど。
とカツ丼だ。カツ丼もたまに来ます。
よかったね、昔。確かに。
ああ、よく聞く気するな。
うん、あ、まあ、食生活もバレ始めてますけど ね。
何生活ですか。
食生活。
食しかないだろ。
はい。
まあ、とりあえずはライブもできてよかったっすね、一発目、うん、今月ももう終わりまして、あと11月、ね、12月2ヶ月しか今年ありませんけども。
そっか、
また31日、
うん、31日
このジュンク堂で、
うん、
あ、やりますんで、
ちょっと告知してくださいよ。じゃあ、
はい、
お近くに住んでる方とか、
2時と4時からですね、
はい、
ジュントスケンビー、ジュン選手、シントスケベンビーさんの、
3
組で、うん、また、ミニライブっていう形で、多分、前と同じで地下でできるんかな、
うん、
はい、ジュンク堂の地下1階の方で2時と4時から2回ですね、
うんうん、
はい、投げ銭方式で、ライブの方もありますんで、
はい、
はい、まあ、見る分には無料ですので、ぜひ、うん、お近く通ったりね、うん、する方がいれば、2時と4時お願いします。
う
ん、あと、まだもう決定じゃないですけど、ほぼ決定みたいな感じで、
はい、
あと RBC の A ランチの方も、うん、出させていただくことに、
お、
なりそうなんで、
うん、何で出てるんですか、はい、今回は
これは多分普通にスタジオゲストみたいな感じで、
お、
首里城火災から、まあ、土曜日で、 1年が経つと。
あ、そうなんだ。
はい、いうことで、まあ、首里出身のコンビということでね。
あ、なかなかいないですからね、首里出身のコンビ。
首里出身のコンビは本当にコンビって言ったらいないな。
ないですもんね、うん、あれか、あれは、
あ、
鉄筋ビビンバが入ったんか。
鉄筋ビビンバでも首里高のコンビだから。
あ、なるほど。純粋な首里じゃないんだ。
いや、お前の首里のイメージどうなってれば。
そうか。
いや、そうかじゃなくて、いや、それ、あの、本土の人がやる首里の士族のキャラ
だ。あ、しゃもじさん。
あ、そうかそうか、そうか、しゃもじさん。
大先輩いました。
あ、で、この実は沖縄タイムスの、うん、31日の朝刊でも、うん、ああ、首里に関するクロスワードを、作るというお仕事がありまして、僕たちがプロデュースした首里に関する、うん、クロスワード、はい、
もうウェットが飛んだね、うん、クロスワードになってます、ね、
ビットだな、
ウィット
か。全然飛んでないやし。
いや、ウェットにしようぜ、ウェット。
いや、
ウェットが飛んだ、本当に。
いや、俺も昔これを全く同じミスを、うん、リップさんの前でやってめちゃくちゃいじられたからね。
よかったな、じゃあな、先にミスといてな。
なんで上から目線。
俺もまた誰か次ミスったやつにちゃんとやるから。そういうもんだから。
いやいや、なんでコンビの中で巡り巡ってるの。同時に学習して
る。マヌ先生に関するクロスワードは作る。
いやいや、それいいよ。どこに載せるんですかそれ。
ウェットに飛んだやつ。
いや、それは飛んでるけど。マヌ先生は。ウェットには飛んでるよ。
じゃあ、いろいろ首里に関連したメディアがどんどん首里と、はい、首里とすけは出るわけですね。
いや、首里とすけはもうどうなっちゃったの。はい、ということでね、ぜひ31日ですね、はい、タイムス、そして A ランジン、ジュンクのチェックよろしくお願いします。
はい、
はい、それではまた皆さん来週お会いしましょう。水曜オリジナルはお相手は
新とすけ、新と
首里のすけと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。